ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。少し脱線しましたけども、2日ばかり間を置いて、また、このあれですね、砂時計のに帰ってまいりました。私はですね、知的な興味が強いもんですから、5万年前の石器時代、こういうことがあったかって、それで満足しちゃうんですね。こういうことあったかって満足しちゃうんですが、人によってはですね、あまり知的興味はないよと。それが現代にどう俺の生活とか経済とかそういう影響がなければ、そんなこと知りたくないよっていう方も結構多いんですよね。そういう人って結構勉強するのが嫌いなのかなと思って、嫌いでいいんですよ。嫌いでも好きな人も嫌いな人も、いろいろ多様でいいんですけどね。多様でいいんですが、とにかく、現代にどう役立つのかということをはっきりさせてくれよと、言われること多いんですよね。だけど、宇宙のことでもね、宇宙の始まりが140億年前とかなんか言ってもね、それもあんまり意味がないったら意味がないんですよ。光の速さが一番速いとかね、速くないとか言ってもね。だけど結構これも UFO がいるかいないかっていう議論にも直接的に関係してるんですけどね。テレパシーなんかも考えるの非常に重要なんですが、だから本当はね、こう知識っていうのと、それがどのくらい役に立つのかっていうことを切り離した方がいいんですけど、役に立つことも言ってくれということもあるんで、ここから少しですね、古代と現代がどうつながってるかと、いうことに焦点を合わせてね、整理をしてみたいと思うんですけども、まず技術ですね。いやもうね、日本の旧石器時代の技術を見ますとね、本当に驚くべきなんですよ。特に、僕が感心したのはね、まず第一に落とし穴の作り方なんですね。大体落とし穴なんつうのはね、象とか、鹿とかそういうの落ちるわけでしょ？牙なんか持ってるから、ある程度相手が動きにくくないと、石器時代の矢尻とかね、そんなんじゃなかなか仕留めることが難しいんですよ。だから、落とし穴作んなきゃいけないんですけど、いや、もうね、日本以外のところの落とし穴ってね、ただ穴がこう開いてるだけなんですよ。それは普通に落とし穴作ろうと思ったらそう作りますよね。そこにこう、マンモスが片足を落としたり、両足を落としたりするわけですよ。動きが取れないところを仕留めて、大体象が一頭で、俺、小ぶりの象でも一頭ですと、大体2000人分ぐらいの食料が取れるんでね。例えば、20人の部落だったら、本当に1年分っていう感じになっちゃうんでね。それ当時はすごく寒かったもんですから、大体今よりか7度、8度低かったんですね。氷期って言うんですね。今温暖化してる温暖化してるって言ったって、これは、氷河時代の寒氷期なんです、現在は。氷河時代の中としては暖かい方であって、氷河時代、無氷河時代よりかは寒いんですね。無氷河時代って普通言わないんですよ。地球っていうのは太陽からの距離から行って、氷河がない時代が普通ですから、氷河時代って言い方はあるんですが、無氷河時代って言い方はないんですけどね。氷河時代の寒氷期。それは現在ですね。で、この石器時代なんか氷河時代の氷期ですから。だから、雪の中に、溜めとけるんですね。それが、日本の落とし穴ってね、もう一回落ちたら動物が上がらない形してるんですよ。だから、すごいなと思うんですね。それからもう一つは、石器の形ですよ。石器ってのは大きな石器で斧なんか作る場合もあるんですけど、大体は、ナイフなんか作るのが大切なんですね。そうしますと、こうなんか大きな石とかなんか別のものの中に、細かい石のこう刃みたいなやつをこう埋め込んでね、それで刃を作る。この技術が一番優れた技術なんですね。これはやはりもう世界でダントツ日本なんですよ。で、特にね、神津島の黒曜石とか、野尻高原、野尻湖の付近の、黒曜石がありましたからね。この黒曜石は日本ばかりでなくて、またその黒曜石を加工したものっていうのは、大陸の方がどんどん日本製を作っております。で、日本製であるってことはわかるのは、細工の方はどの民族がやったかわかんないんですけども、石自体は、神津島の石だとか、そういうことは特定できますので。旧石器時代は日本の方が大陸よりか技術が上でしたからね。だからなかなか大陸を崇拝して、日本を貶めると気持ちいいっていう日本人が多いんでね。何でも大陸から来てると思うんですけど、逆はいくらでもあるんですよね。で、それがまず第2番目です。それから縄文時代に入りまして、縄文時代って普通こうなんか縄文のこう、 縄の形をしてる模様がついてると思うんですけど、あれは縄文時代の本当の姿じゃないんですよ。やっぱり縄文時代の土器を作ったわけですね。で、これもまあ日本が素晴らしいわけです。土器っていうのは熱をかけると固まるような、まあいわば粘土ですね。要するに焼き物になるような砂をも、土とか泥とか持ってきて、それを水でこねて、まあろくろなんかやって皆さんご存知だと思いますけど、それを釜の中に入れると、焼くとですね、水分が取れるんですね。で、粒が、粘土の粒が小さいほどですね、こう水がなくなるとこれがこうくっついて、その境界がこうなくなってこうなるんですね。もともと粒のやつが水が間に入ってるわけですよ。水で練ってるときは。で、水を飛ばしていくと、この粒がだんだん接近して、それでこうくっつくわけですよ。それで、粒が非常に小さいと、分子の動きが活発なもんですから、これ開いてですね、一体化するんですね。そうすると強いもんができるんです。ですからまあ、いい焼き物をするっていうことは、いい焼き物っていうかね、素焼きとかそういうんじゃなくて、非常に磁器のような硬いものを作るためには、小さい砂を探すことと、高い温度でだんだん水を蒸発させて、粒子同士をくっつけるっていうことをやるわけですね。これがね、1万6000年前からできたんですよ、日本は。日本は初めてですよ、もちろん世界で。こういう技術ってのはもう日本が初めても山ほどあるんですね。それで、火をかけられるわけです。なぜ縄文土器というのができたかっていうと、最初、ナウマンゾウとヘラジカが取れたので、まあこれゆっくり、もう悠々と生活ができた。ところが、なぜかそれが、3万年ぐらいで絶滅するんですね。これはもう世界中絶滅するんです。ほぼ同時に絶滅します。この理由はまだ分かっておりません。それで、その後に、人間が餌にしたのは、こう、鹿とか、それから、なんか、キツネとか、そういった小さなものになっちゃったんですね。ですから、今度は魚も一緒に取ろうと。それから貝も取ろうと。貝塚ですね。まあ、こういった時代があって。しかし、それでもちょっと苦しくなって、やっぱり、どんぐりだとか、栗だとか、まあ、そういったものを火をかけて、つまり植物を食べ出すと。こういうことになったわけですね。そうするとやっぱり煮たり、煎ったりしなきゃいけないんで、それで火かけられる土器ができたんです。この火がかけられる土器、これは大変なもんですよね。火がかけたら割れちゃうやつもいくらでもありますから。火をかけても水がまず漏れない。下から火を炙っても大丈夫っていう土器は、これも世界で日本が初めてです。すごいですよ。日本が初めてって山ほどあるんですよ。矢尻なんかもいろいろあるんですけどね。実は細かく言うと。そういう技術っていうのがもう、黒曜石にしても、それから、落とし穴にしてもですね、それから、堅牢な、土器にしても、まあ、土器自体が日本が多分最初なんですけどね、まあ、ちゃんとした土器ってのはもう絶対日本が最初なんです。火がかけられる。調理できる。これ全部日本が世界で最初ですよ。大陸なんか全然中国とかも朝鮮とか問題じゃありません。別に中国朝鮮が憎らしいんじゃないですよ。あまりに日本のそういう人で、そういうことを技術、まあ、技術だからもしかしたら文化系の人分かんないのかもしれないんですけどね。まあそういうことがずっとできるのに。それを装飾化して、後に装飾化して縄文型っていうふうになるんですけども、それは後のことなんですね。まあ技術としては、まあそういう非常にはっきりした。それから、弥生時代になると米を作るようになりますが、これも多分大陸よりか日本が先ですね。これは大陸から稲が渡ってきたっていうのは多分研究の間違いだと思います。まあ、そういう点で、まあ、旧石器時代及び縄文時代、弥生時代っていうのはいずれも世界の技術のトップでした。この技術がなぜ日本人がトップかっていうとですね、やっぱり工夫の心があるんですね。それは今で言えば、まあ日本っていうのは、例えば自動車で競えばね、日本とアメリカとドイツですよ。トヨタ自動車、GM、ベンツと。まあ、こうなりますね。まあ、本当に世界で競争したら、日本は自動車でもそうですし、資源機械ですね。資源も日本によく資源がないなんつって素人の人がそう言ってるんですけども、今は資源があるかどうかの問題じゃなくて、資源機械を作れるかどうかなんですね。まあ、石炭なんかはもう日本の技術が突出してますから、まあ、世界のどこでも日本の機械を輸出しないと相手の国はできませんから、従って日本に石炭をくれるってことで、日本に資源がないってのは間違いですよ。日本は資源機械の資源がありますから。それから、例えば実際に今そういうのが独占されてるってのは、例えば、 地下3000メートル、4000メートルにあるね、オイル、それから石炭、まあ、そういったものはですね、今、アメリカしか掘ってないんです。それは、資源があって、機械を作る技術があるっていうのはアメリカだけだからですよ。他にそういう資源を持ってる国は山ほどあるんですけども、まあ、日本と協定を結ばないとダメでしょうね。まあ、日本の政府がもう少し、なんていうか、ボケてなければ、まあ、資源はそういうところで確保して、中東で戦争が起こって石油が日本に来なくなっても大丈夫なふうにするはずなんですけどね。やらないから。で、現代は日本で言えばね、日本の中小企業っていうのはなんで日本で盛んになって他国には見られない現象があるかって言ったら、やっぱり日本のそういう技術開発力が中心なんですね。まあもちろんタイミングってありまして、明治の後半から日本にそういう産業が発達したっていうのも確かですが、まあ日露戦争で下瀬火薬とか伊集院新館ができたようにですね、やはり日本のそういう工夫の技術が今の中小企業につながっております。それから日本人の個性ってのありましてね、技術がうまいのは日本人全部じゃないんですよ。これは別に男女同権とか、その僕は女性の方が男性が上だっていつも言ってるぐらいですから、全然問題ないんですけどね、日本の男性に限るんですね。それもね、オタク的な男性。もっと特徴を言いますとね、ちょっとあから顔で無口。その日本人、これがね、あから顔無口男。これがね、技術は優れてんですよ。僕はずっとね、大学教育とか、民間の技術やってきましたけどね、やっぱりこの軍に及ぶ人はいないんですよ。若くて、あから顔で無口っていうのがね、オタク。これがね、技術の進歩にはものすごく役立つんですね。で、それは日本人しか、ほぼドイツ人と日本人ですね。アメリカ人はちょっと違うんです。技術があってもね、アメリカっていうのはね、ヘリコプターを作るとか、そういうのがうまいんですよ。ないものをこう作る。それがね、ライト兄弟。こういうふうになっちゃうんですね。ヨーロッパ人はね、そういう意味じゃ、イギリスの基礎物理科学、フランスの芸術とかね、ドイツの化学と哲学とかね、そういう思想的なものが強いんですね。で、現実的なものになる、なりますと、やっぱり日本が世界で一番強いんですね。IT はインドですけど、IT のインドが強いのは、やっぱり IT の概念がインド強いんですね。数学概念ですね。ですから、まあ国によっていろいろ違うんですけども、まあそういうことがあります。で、それですね、現在の日本の教育っていうのは、ヨーロッパのものを入れてるんですよ。これダメなんですよ。江戸時代の寺小屋はやっぱり日本人のそういう特徴を生かした寺小屋なんですよ。だから、まあ、今のね、文部省も、それから大学のお偉方とか、教育関係のお偉方、何でしょう、知識の幅が狭いんですよ。多分、旧石器時代なんか全然勉強してませんよ。だから、日本人に合ったもの、現代の教育と古代の教育にはやっぱ共通点があるんですね。日本人であるということの共通点がありますから、それをですね、やっぱり取り入れてもらいたいというふうに思います。今日は、古代の技術というものがどのくらい結びついているか、もっと詳しく時間があれば、奈良の大仏はなぜできたか。もう奈良の大仏って言ったらね、エジプトのピラミッドの難しさと全然桁が違います。だから、エジプトのピラミッドを一生懸命研究するなら、まず奈良の大仏を研究してほしいというふうに僕なんか思いますね。素晴らしい日本人の能力です、これは。